ばんは、キリログの桐谷です。今日はですね、教育トレーナーの加藤千恵美さんを、お迎えしました。じゃあ千恵美さん、今日はよろしくお願いします。
こんばんは、加藤です。よろしくお願いいたします。
千恵美ちゃんともですね、実は古い友達でですね、今デジパの、新入社員の研修とかですね、デジパのマナー研修を中心に、お願いしてるんですけども、今は4月ということで、ちょうどその新入社員の方が増えてきているので、マナーとかですね、ビジネスマンとしてのマナーのポイントとか、その辺でお話してもらえればなと思ってるんですけども。
はい、ありがとうございます。マナーって言いますと、どこかこうしつけとか礼儀作法というような、そんなイメージが終わりない方がまだまだ多いと思うんですけれども、私が今指導しておりますのは、いかにビジネスコミュニケーションをスムーズにするか、それが一番のポイントですね。
ビジネスコミュニケーションをいかにスムーズにするかですか。
特にIT 産業などは非常にこうハイテクノロジー化されてますよね。でその昔アルビン・トフラーという方ご存知ですか。
あ、知らないですね。
第三の波という本を書いた方なんですけれども、その本の中にも出ていたんですが、アルビン・トフラーという方は20数年前に、世の中はとても これから先はハイテクノロジーになるだろうと予想してるんですね。でその中で何が大事になるかということで、ハイタッチが大事だということを言ってらっしゃるんですよ。だからハイテクノロジーになればなるほど、フェイス2フェイスの応対であるとか、あるいはこう目配りとか気配りとか、そんなものが大事になるというようなことを言ってらっしゃるんですね。
なるほどね。でも本当それはビジネスやっててですね、感じるんですけども、確かにインターネット化がこう進むと、メールとかですね、メーリングリストを有効的に使っていって合理化していくっていうのは、すごい大きなビジネスツールになってきてて、で今成長してる会社っていうのは会議が少ないんですね。でいけてない会社ほど会議が多くて体重計なんですけど、デジパでも早くからしてるのは、そのプロジェクトごとに、メーリングリストを作って、でその中で意見を出し合ってですね、できるだけその会議の数を減らすことによって効率化を進めるっていうことをやってるんですけども、でもね、お客さんの、ところで一回話聞いたことあるんですけどね、ある社員がこう退職をするんですね、そのメールで退職届を送ってきたりとかですね、あとデジパではないんですけど、そのクライアントのクレームに対してメールでその誤りのメールを送ったとかですね、というケースっていうのは最近あるんですね。
ありますね。隣に座っていても隣の方と話をしないでメールでやり取りをするとかっていうこともよく聞きませんか。
そうですね。
それはどうなんでしょう。ビジネスにおいて確かに効率化というかもしれませんが、生き生きとした職場作りとか、生き生きとこう自分が自己実現していくっていう部分では少し欠落しているかなと思うんですね。いかがですか。
やっぱりハイテクケアはハイタッチってなかなかいいことかだなっていうふうにこう思うんですけど、例えばウェブの構築っていう仕事をもらって、でクライアントと仕事をやるんですけどね、でやっぱり仕事のこうできる人、コミュニケーションのできる人っていうのは、やっぱりそのお客さんがそれに対して話をしたいと思うんですね。
そうなんですよね。ですのでコミュニケーションというのは、確かにこう論理的なコミュニケーションというのもあると思いますし、もう一つの側面としては感情的なコミュニケーションですよね。
感情的なコミュニケーション、
必ずこの2つが2本立てでこうサイクルとして回っていると思うんですよ。ですので非常にこう論理的に、例えば文章を書いて E メールできちんと相手に伝えることができる、でも人間って感情がありますから、仕事に一寸の隙がなくとも、なんだかこの人とはパートナーシップを組みたくないなとか、なんか嫌なやつだなと思うことってありますよね。でも逆に感情的なコミュニケーションが得意で、すごくこういい人なんだけど、でも論理的なものができてないから、ちょっと仕事では困るわっていう部分もあると思うんです。ですのでコミュニケーションはやっぱり論理的なコミュニケーションと感情的なコミュニケーションと二本立て、ですからある意味ではハイテク、ハイタッチ、これも二本立てですよね。だからものすごくハイテクノロジーが使いこなせて、なおかつハイタッチなこうアプローチができたら、すごく魅力的と思いませんか。
なるほどね。そうですね。やっぱりコミュニケーション能力を上げろとか、企業の採用基準でもやっぱコミュニケーション能力の高い人っていうのがやっぱ最近よく聞くんですけども、それと同時に最近よく耳にするのが、コーチングっ って、はい、よく聞きますね。
はいはい、
で千恵美ちゃんもコーチングの、うん、あのレクチャーというかトレーニングとかもやってると思うんですけど、はい、コーチングってあれどうですかね。
コーチングはすごくいいと思いますね。あの何がいいかと言いますと、前提としてその人の中に答えがあるっていう大前提があるんですね、うん、だからその人の潜在能力をこうノックして引き出してあげるっていうことがコーチングです、うん、でもともと引き出すっていう意味は、例えば教育っていう言葉がありますが、教育っていうのはエデュケーションって言いますよね、英語で、うん、
はい、
それはもともと引き出すっていう意味なんですよ。
エデュケーションって引き出すって意味、
はい、そうなんですね。ですので単なるこうティーチングで知識を詰め込むっていうことよりは、コーチングで引き出すことによって、その人の中のこう知恵がこう知識ではなくてこう知恵が蓄えられてくるっていうようなあの魅力がコーチングにはあると思います、うん、自信もつきますし、コーチングで引き出されたことはその人のやっぱりこう糧になっていくっていう例をたくさん見ていますね、はい、
あの社員とね、
はい、
社長との関係とかですね、上司と部下の関係もそのコーチングの先ほどの話に近いと思うんですけど、
は
い、
うん、そうですね、
あの私もそうなんですけどね、
はい、
うちの会社で言えばこう社長やってますけど、はい、私は全部できるわけじゃないんですね、
はい、
でやっぱり社員の方が私は優れてパーツを持っているメンバーっていうのがたくさんいててですね、
はい、
で会社の方が意味で能力高い部分ってたくさんあるんですけど、はい、その中でこう社長として自分の役割は何かなと思った時に、先ほどのコーチングじゃないですけども、はい、やっぱり自分たちは答えっていうのを持ってるんですね。
そうですね。
それをいかに引き出すかっていうところが、うん、ある意味でこの社長とかですね、
はい、
上司の役目じゃないかなって
そうなんです、ね、
さっき感じるんですけども、
そうですね。あの答えをやっぱり経験がありますから、社長とか管理職の方は答え持ってると思うんです、うん、でもそれを全部与えてしまうと、結局自分がその何か場面になった時に自分で解決できないんですよね。だから時間はちょっとかかるように一見思われるかもしれませんが、コーチング的な手法を使うと、その人が本当にこう学び取ることができる、うん、ただ単に教えティーチングで教えられたことよりは、コーチングで引き出された方が非常にこうその人の身にはなりますよね。はい、
コーチングが大事であるとか、こう引き出す相手の持っても引き出すことが大事だとかっていうのはこう分かるんですけども、
はい、
でも最終的にもコミュニケーションっていうのは今感情的コミュニケーションっていうことを言われたんですけども、はい、やっぱりその話したくなる人と話したくない人ってやっぱりいますよね、
うんうん、
いますね。あれは何なんですかね、はい、やっぱこう
例えばどんな方があの話しづらいですか。
やっぱりこう話しても無駄だなとか、話してもこの人分かってもらえないだろうなとか、っていう人ってやっぱりその話さないですね。
と、いうことは、あの話しても無駄だろうなって思うのは、うん、実はもう話す前からコミュニケーションを取ってるっていうことなんですよね。
ああ、
そういう意味なんですね、はいはい、だから実は話す前から人はコミュニケーションを取っていて、うん、まあ、それをよくノンバーバルコミュニケーションなんていうふうにして言うんですが、やっぱりあの言語のコミュニケーションよりは、はい、そのノンバーバル、はい、非言語のコミュニケーションは 97%、は
い、97%、うん、
90数パーセントかな、 90% 以上かな、うん、と言われていますよね。だからやっぱりこう言葉以外 の, そのコミュニケーション、例えばボディーランゲージとか、はい、そういったものも非常に重要ですよね、
はい、デジパー の新入社員 の,、はい、あの研修もですね、はい、やっていただいて、終わったわけなんですけども、
はい、
彼らはスーパービジネスマンになりますかね。
なれると思います。彼ら の, その中には3つのポイントがありますよね、
はい、
内装研の会長もいてらっしゃいましたよね、
はい、
素直さ、
はい、
勉強好き、
はい、
それから前向き、
はい、
その3つが全部備わっているので、はい、きっと彼らは努力次第でスーパービジネスマンになれるかなと思いますし、そうなってほしいと思います、
はいはい、じゃあ、 私は社長としてですね、
はい、
それを期待しています。今日どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。